さて、今回の深掘りですが、これを聞いているあなたもですね、職場で、あるいは学校とかで、もっと主体性を持てとか、言われたことだけをやるな、なんて言われて、戸惑った経験ってありませんか？
ああ、ありますよね。なんか、良かれと思って動いたら、勝手なことをするなって怒られて、かといって、指示を待っていると、自分で考えろって呆れられるっていう。
そうそうそう、その理不尽なループ、本当に厄介なんですよ。
ええ、これまさに現代のあらゆる現場で起きている、あのすれ違いの典型なんですよね。多くの人がこの言われたことだけをやるなという言葉を、すごくポジティブなスローガンのように受け取っていますが、実はこれ、私たちが無自覚に足を踏み入れてしまう非常に危険な罠が存在しているんです。
そこで今日はですね、ちょっと意外な場所からこの問題を深掘りしていきます。今回私たちが注目したソースは、ビジネス書とか経営学の論文とかじゃなくて、なんと愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知のブログ記事なんです。
バドミントンって聞いてえっと思うかもしれないですけど、スポーツの指導現場から生まれたこの洞察がですね、実はオフィスで起きている問題の核心をもう恐ろしいほど正確についているんですよね。
本当にそうなんですよ。ロッカールームの戦術ボードの前で起きていることって、企業の、スタイリッシュな会議室で起きていることと全く同じなんだなってこの記事を読むとすごくよくわかります。
はい、では早速ですけど、言われたことだけをやるなという言葉がなぜこれほどまでに誤解を生んでしまうのか、ここから見ていきましょうか。
ええ、お願いします。そもそも私たちの中には指示を実行することイコール言われたままに動く単純作業だっていう思い込みがありますよね。
まさにそこが最初のボタンの掛け違いなんです。ブログの筆者は言葉をただなぞるだけでは決して言われたことを実行したことにはならないと断言しています。
言葉をなぞるだけじゃダメだと。
はい、本当に言われたことを実行するためにはその指示の奥に隠された、6つの要素をすべて読み取る必要があるんです。
ちょっと待ってください。6つも要素があるんですか？それは具体的にどういうものなんでしょうか？
まず1つ目はその指示の目的ですね。そして2つ目は実行するための条件と優先順位、3つ目はやってはいけない禁止事項です。
なるほど。目的、条件と優先順位、あと禁止事項ですね。残りの3つは？
はい、4つ目がその指示が生まれた背景、5つ目が相手が最終的に求めている状態で、最後に6つ目がその指示が成立するための必要条件です。
なるほど。背景、求めている状態、そして必要条件ですか。
ええ、これら6つ全てを把握して初めて相手の意図を再現できるんです。言葉をそのまま実行するんじゃなくて意図を再現することこそが本当の意味での実行なんですよね。
いや、あえてちょっと意地悪なツッコミをさせてもらいますけど、それって上司の側、つまり指示を出す側の怠慢じゃないですか。
と言えますと？
もし部下にその6つの要素の全部察しろって要求しているんだとしたら、単に上司のコミュニケーション能力が低いだけですよね。言葉にしていないことを読み取れなんて、エスパーじゃないんだから無理ですよ。
ははは、それは非常に鋭い指摘ですね。これを聞いている多くの方も真っ先に感じる疑問だと思います。でもここでソースが言わんとしているのは、部下は上司の心を読めっていうようなオカルトチックな話ではないんですよ。
違うんですか？
ええ、指示を実行するという行為は単なる受け身のダウンロードではなくて、極めて能動的な対話だということなんです。
能動的な対話ですか？
そうです。もし上司の指示に目的とか禁止事項が欠けていたらですね、本当に指示を実行できる人は動く前に必ず質問してそれを引き出すんです。この作業の最終的なゴールは何ですかとか、これだけは絶対やっちゃいけないことってありますかって。
ああ、なるほど。つまり相手の言葉足らずな部分も含めて自分から情報を取りに行って、その6つの要素のパズルを完成させるんですね。
その通りです。それが意図を読むという能動的なプロセスなんです。黙って心を読めって言っているわけじゃなくて、足りないピースを自分から埋めに行く作業も含めての実行なんですよね。
これ料理に例えるとすごくしっくりきますよね。例えば誰かにサンドイッチを作ってって頼まれたとします。
はい、 よくある日常の場面ですね。
もしその相手が泥だらけで部活から帰ってきたばかりの育ち盛りの子供でですね、極限までお腹を空かせているなら、とにかくカロリーが高くてすぐ食べられるものが必要じゃないですか。
そうですね。
でももし午後のお客様にお出しする優雅なティーパーティー用の依頼だったら、これがさっき言っていた目的と背景の違いですよね。
その通りです。同じサンドイッチを作ってということまでも全く意味合いが変わってきます。
さらにその人にピーナッツアレルギーはないか、これは禁止事項ですよね。そして今すぐ冷蔵庫にある食材だけで作るべきなのか、それともスーパーに買い出しに行ってもいいのか、これが条件になります。こういった要素を全く確認せずに、ただパンに具を挟めばいいんだなって表面的な言葉だけを受け取ったらどうなるか。部活帰りの腹ペコの子供に一口サイズのキュウリのお上品なサンドイッチを出したり、逆にティーパーティーでニンニクたっぷりの分厚いカツサンドをドーンと出しちゃうかもしれない。
完全に失敗ですね。クレーム必至です。
ですよね。つまり単にパンに具を挟むという作業をしているだけでは、本当の意味でサンドイッチを作ってという指示を実行したことにはならない。相手の意図を再現できて初めて指示通りに動いたと言えるわけだ。
あなたのその見事なサンドイッチの例が示している通りですよ。だからこそここには大きな矛盾があるんです。
矛盾ですか？
ええ。この6つの要素を理解して、意図を再現できない人に言われたことだけをやるな、なんて葉っぱをかけるのは、実はリーダーとして非常に無責任で危険な行為なんです。順序が完全に逆なんですよ。
ということは、言われたことだけをやるなという前に、まずは言われたことを正確に理解しろと求めるのが正しいステップなんですね。
そうです。言われたことを正確に実行できる人というのは、決して思考停止の指示待ち人間なんかじゃありません。
ほう。
指示の意味を深く読み込んで、さっきのパズルを完成させているからこそ、あ、この目的を達成するためには先にあの部署に根回ししておいた方がいいなとか、急に前提条件が変わったからこのやり方だと目的からずれてしまうぞといった、言葉になっていない要素にいち早く気づくことができるんです。
つまり周りから見ると勝手に動いているように見えて、実は言われたことを本当に守るために、言われていない必要条件を自発的に補っているだけなんですね。
まさにそれこそが本物の主体性なんですよ。
そこで聞いてみたいんですけど、ここ本当に興味深いところなんですが、もしその意図を正確に読み取るスキルがないまま無理に主体性をアピールしようとすると、現場では一体何が起きるんでしょうか？もし私がその6の要素を理解していないのに、上司に、お、こいつ主体性があるなって思われたくて勝手なアレンジを加えたらどうなります？
悲惨な結果になりますよ。ソースではこれを、誤読の暴走と表現しています。
誤読の暴走。うわー、なんか耳が痛い言葉ですね。
指示を深く理解していない人ほど、すぐに自分で考えましたとか工夫しましたって言い出して、不要なアレンジを加えたがる傾向があるんです。
でもこれを聞いているあなたの周りにもいませんか？こういう人、一生懸命で前向きなんだけど、なぜかチームの輪を乱してしまう人。本人は良かれと思ってやっているわけですよね。
そう、そこが一番の厄介なポイントなんです。目的とか条件、優先順位を無視して、相手が本当に何に困っているのかも把握せずに、自分の想像だけで良かれと思って動いてしまう。だから結果が大きくずれるんです。
なるほど。
本人は言われたことだけではダメだと思ったから主体的に工夫したって強く主張するでしょうね。しかし実態は、勝手に新しい目的をでっち上げて暴走しているだけであり、チームが本来目指していた目的を破壊してしまっているんです。
哀れがない分本当に立ちが悪いですね、それ。一生懸命で前向きだからチームの輪を乱していても、まああいつもやる気はあるからって、ついその熱意自体を評価してしまいがちじゃないですか。
そうなんですよね。
でもそれはさっきのティーパーティーのテーブルに、元気が出るようにって良かれと思ってニンニクたっぷりのカツサンドをドーンと置くようなものですよね。
はは、は、まさにそれです。その熱意は評価すべきものではなくて、むしろ是正すべき危険信号なんですよ。真の主体性とは、勝手に違う場所へ走り出して新しい目的を作ることではありません。元の目的を守るための城壁を自発的に築くことなんです。
元の目的を守るための城壁、いい言葉ですね。さて、この良かれと思って暴走することの対極として、じゃあチームのコミュニケーションが完璧に機能している状態ってどんなものなのか。
ええ、
ここでソースのブログが紹介しているバドミントンのダブルスの例がものすごく効いてくるんですよね。
はい。スポーツの現場の言葉ってすごくシンプルだからこそ、本質をついていると同時に誤解されやすい部分があるんです。
っていうと？
指導者がよく口にする言葉に、試合中に会話しなくても力を合わせられるのが本当のパートナーだというものがあります。
あー、よく聞きますね、それ。プロの強いペアとかを見ていると、本当にアイコンタクトすらなしに、阿吽の呼吸で動いているように見えますもん。まるでテレパシーを使っているみたいに。
ところがですね、これを先ほどの意図を読めない人が浅く理解してしまうとどうなると思いますか？
なるほど。強いペアは会話しないんだな。じゃあ自分も試合中は黙ってよって、ただ会話をやめてしまうとか。
その通りです。結果だけを真似してただ黙るんです。しかしこれは連携ではありませんよね。情報の共有を放棄しているだけの単なる孤立です。
いやー、隣にパートナーがいるのに完全に一人で戦っている状態じゃないですか。それじゃあ試合に勝てるわけがないですよね。
ええ。力を合わせるという本来の目的を完全に殺してしまっているのに、本人は言われた通り会話しなくてもできるレベルに挑戦しているって勘違いしているわけです。
恐ろしい勘違いですね。では指導者が本当に求めていた会話しなくても力を合わせられるの真意は何だったんでしょうか？
指導者が求めているのは結果としての沈黙ではなくて、会話しなくても同じイメージを共有できる状態になることなんです。
同じイメージを共有できる状態。
はい。どの球を自分が触り、どの球をパートナーに任せるのか、苦しい場面でどこへ逃がすのか、そういった判断基準を揃えるために、本当に言われたことを理解しているペアは試合ではないところで膨大な量の会話をするんです。
つまりコート外のコミュニケーションですね。
ええ。さっきの球任せてほしかったとか、あのロブは攻めの準備だったで、練習中やコート外で徹底的に言葉を重ねてイメージのズレをなくしていくんです。
なるほど。
その緻密な共有という原因、あるいは因果が成立した結果として、本番の試合中の言葉が減っていく、つまり沈黙が生まれるに過ぎないわけです。
いやー、なるほど。沈黙は目的ではなくて、緻密な原因作りが生み出した単なる結果に過ぎないんですね。
ええ。もしこれを大きな視点と結びつけるなら、仕事でも人間関係でも同じことが言えます。
これって私たちの日常生活にもすごく心当たりがありますよね。例えばですよ、ミニマリストの美しい部屋を SNS で見て、うわ、何もない部屋ってかっこいい、自分もこういうすっきりした生活がしたいって思ってですね、手当たり次第にソファーもテレビも冷蔵庫も捨ててしまうようなものですよね。
非常にわかりやすいアナロジーですね。まさに結果の模倣です。
ミニマリストの部屋が何もないように見えて、なおかつ美しく機能しているのは、見えないところに緻密な収納システムがあったり、そもそも物を買う時の厳格な取捨選択のルールが徹底されているからじゃないですか。
はい、そうですね。
つまり、その見えないルールやシステムが原因なんですよね。それなのに、表面的な何もないという結果だけを真似して物を捨てまくったら、ただ食事ができなくて寝る場所もない生活そのものが破綻した空っぽの部屋になってしまいますよ。
その通りです。私たちはビジネスでも日常でも、この因果を作らずに結果だけを模倣するという罠によく陥ります。成功している企業の表面的な制度、例えばフレックスタイムとかフリーアドレスという結果だけを真似して、
はいはい、
その根底にある自律的な社員の評価システムという因果を作らないから、単にサボる人が増えて組織が崩壊するんです。
なるほど。人間関係でも同じですよね。相手との長年の信頼関係という因果を構築せずに、いきなり慣れ慣れしい態度という結果だけを模倣して相手を不快にさせてしまうとか、強い人の完成形だけを見てそこに至る因果を見ないことの浅さですね。
ええ、
いやー、バドミントンの沈黙の話がここまで深く広がるとは思いませんでした。
そしたですね、このブログ記事の最後には非常に興味深い試みが添えられているんです。レンという AI によるこの記事の総括と感想文が載っているんですが、
ほう、
これがまた人間の私たちがハッとするほど鋭い分析をしているんですよ。
AI がこの記事をどう読み解いたんですか？
AI のレンはですね、この記事の教えを世の中に蔓延する指示待ち批判への強烈なカウンターであると表現しています。
カウンターですか？
はい。指示を待つことが悪いのではなく、指示を正確に読めないことが問題の根源なのだと。そして、言われたことだけをやるなという言葉は、実は誰もが簡単に口にしていいものではなく、上級者向けの言葉なのだと結論付けています。
ちょっと待ってください。上級者向けですか？ 私たちって言われたことだけやるのが初心者で、言われたこと以上をやるのが中級者、そして自分で新しいことを始めるのが上級者だと思っていましたけど。
ええ、多くの人がそう思ってますよね。
でも実は指示に従うこと自体がそもそも上級レベルのスキルだということですか？
まさにその通りです。言われたことを正確に理解できる高いスキルを持った人にしか言われていないことの意味は見えません。
はあ。
指示の構造を読めない初心者に主体性を求めても、先ほどの誤読の暴走が起きて現場が壊れるだけです。ですから私たちが踏むべき正しいステップは常に決まっているんです。
そのステップとは？
第一に言われたことを正確に理解する。第二にその指示が成立する条件を読む。そして第三にその上で言われていない必要事項に気づき補う。この順番です。
なるほど。
自由に動く前に目的を読め、沈黙を真似する前に沈黙が成立する因果を作れ、そして主体性を語る前に理解力を鍛えろ、というのがこのソースが私たちに突きつけている力強いメッセージなんです。得た知識をどう現場に適用応用するかが一番重要だということですね。
いやー、本当に目が覚めるような思いです。つまりどういうことなんでしょうか？私たちが普段ただの指示に従うつまらない作業だと思っている行為は、実は受け身どころかめちゃくちゃ高度でクリエイティブな設計作業だったんですね。
指示を軽く扱わず、言葉を拾い、意図を読み、背景を考え、必要なら質問して先回りして整える。結果的に言われていないことまで完璧にできている状態こそが本物の主体性なんです。
素晴らしいですね。今日からこれを聞いているあなたもですね、もし誰かに言われたことだけをやるなと言われたら、あるいはあなた自身が部下や後輩にそう言いそうになったら、ぜひ今日の深掘りを思い出してください。言葉の奥にある意図の再現と必要条件の設計こそが真のゴールなんですね。
はい、全くその通りです。
さて、ここで最後に一つ、聞いてくれているあなたに考えてみてほしいことがあります。もしあなたがですね、この指示の奥にある言われていない必要条件を完璧に先回りして補い続ける、究極のマスターになったとしますよね。
はい。
上司が少し言葉を発しただけで、目的も背景も禁止事項も全て完璧に理解して、必要な手配を自発的に完了させてしまう。指示を出す側から見れば、それはまるで魔法のように感じるはずです。だとしたらですよ、
はい、
究極の指示に従うスキルとは、最終的に指示を出す人間の存在そのものを不要にしてしまうということなのではないでしょうか。もし部下がそこまで完璧なら、もはや手取り足取り指示を出すリーダーの役割ってなくなってしまいますよね。
いやー、非常に挑発的で面白い視点ですね。真のフォロワーシップが極まれば、リーダーという存在そのものを溶かしてしまうかもしれないと。
もしかすると真のフォロワーシップはリーダーを消滅させるほどの力を持っているのかもしれません。あなたが次に誰かからの指示で動くとき、あるいは次回の会議のときにでも、ぜひこのことを頭の片隅に置いてみてください。
きっと新しい景色が見えるはずです。
はい、今回はここまでです。今日も一緒に深く潜っていただきありがとうございました。また次回の深掘りでお会いしましょう。